私たちにとってもコロナの問題が、収束してきている部分と、でもまだまだ東京の方であったりとか感染が広がっている状況もあります。私たちのこの岐阜県ではここ数日起こっていなかったり、帰国者の方のご家族で感染者があるという状況ですけれども、東京の方では毎日50人からですね、100人ぐらいの方々が感染がまだ広がっているという状況で、予断を許さないというか、そういう状況です。また将来的に第2波とか第3波があるのではないかという恐れも言われています。あまり言いすぎるとね、メッセージの最初に皆さん暗い気持ちになってしまうかと思うんですけれども、私たちにとってでも本当にコロナのことは本当に100年に一度の、この疫病の問題が来ている、そういうふうに言われています。どの程度この後進んでいくのか、改善されていくのか、ワクチンが開発されるのか、私たちは分からないことも多くありますけれども、しかし今いろんなところで言われているのは、ウィズコロナとかアフターコロナということを言われています。しばらくの間このコロナウイルス感染の状況とともに私たち生きていかないといけない、別にコロナウイルスと一緒に生きていきたいですという決意を表明しているわけじゃなくて、勝手にコロナウイルスの方がウィズになっているわけなんですけど、ウィズってのは一緒にって意味ですけどね、コロナウイルス一緒にって変ですけどね、コロナウイルスがある状況の中で私たち少なくとも、半年から1年ぐらいは生きていかないといけない。もしかすると、もっと先までそのワクチンが開発されるまでは、恐れがあるというふうに言われています。また、アフターコロナという言葉もよく今いろんな、ビジネスであったりとか、経済系のですね、雑誌とかを多分見られると分かるんですけど、アフターコロナというのがいろんなところに書かれています。コロナの問題が終わった後で、経済とか政治はどうなっているのか、それが先行きが見えなかったり、またいろんな経済雑誌もですね、どういう会社が成長していて、どういう会社が厳しくなっていくか、そういうことを盛んに取り上げています。私たちこのウィズコロナ、アフターコロナというのをもうどうしてもこれからしばらくの間は生きていかないといけない、これが一つのテーマに私たちのこの 2,3 年はなっていくのではないかなというふうに思います。で、今回もうすでに動画で配信していただきもそうですし、ここ最近のメッセージでもそうですけども、このコロナウイルスの中で私たちどのように信仰の歩みをしていくか、そのことを語っているわけなんですけども、特に重点的に今日からですね、私がメッセージの回の時はウィズコロナ、アフターコロナを生きるというテーマでシリーズでメッセージをしていきたいと思います。で、本当は例えば10回シリーズですとか5回シリーズですとかお伝えできればいいんですけど、コロナ感染の状況とかも見ながらどのようなテーマでお話ししていくかを毎週考えていきたいなというふうに思っています。ですので今日からこのウィズコロナ、アフターコロナを生きるということで第1回目をシリーズで今日メッセージしていきたいと思います。そして司会者の方も先ほど言ってくださったように、1回目は祈る中で詩編23編をですね、私たち改めてこの箇所から見ていきたいなというふうに願っています。今日は詩編23編から主は我が羊飼い、そこからメッセージを語らせていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちを導いてくださっていることを感謝します。このように共に集えること、また動画を通しても礼拝を共に捧げることができるこの恵みを感謝します。しばらくの間このコロナウイルスの脅威の中で私たち生きていかなければいけません。恐れや不安がやってくることや、またいろんな経済や家庭の問題、また政治の問題、さまざまなことが私たちの人生にやってきます。しかし主よ、どうぞあなたに信頼することができますように。主よ、どうぞあなたからの語りかけをしっかりと今日も聞くことができますように。主よ、どうぞこのシリーズメッセージを通してもどうぞあなたが私たち一人一人に今どのように語っておられるか、またどのように生きていくべきか、あなたが教えてくださることを信じます。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。早速詩編の23編をぜひ開いていただいて一緒に見ていきたいと思います。詩編23編、もうこの詩編23編を暗記してらっしゃる方々も多いかもしれませんし、台所に貼ってらっしゃったり、トイレに貼ってらっしゃったり、もう暗記している方も 多いんじゃないでしょうか。私は新学校の頃アメリカではこれを、英語で暗記し、ヘブル語で暗記し、いろんな言葉で暗記を、させられたというかしました。思い出すのは一回ですね、メッセージ演習の授業で、3時間の授業なんですけど、3時間ひたすら壁に向かって詩編23編をですね、英語で語り続けるというですね、別に壁に伝道してるわけじゃなくて、心を込めてこう詩編23編を読む練習をね、だんだんやってるうちに泣けてくるんですね、みんなね。それはなんか辛くなって泣けてくるんじゃなくて、本当にこの感動してくるというか、この詩編23編を心を込めて読むだけでも私たちの心に迫るものがあります。一回まず一度私通して読まさせていただきたいと思います。詩編23編1節から6節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。アメン。ダビデの、賛美、ダビデの詩編です。今日ですね、いくつかのポイントでお伝えしたいと思いますけれども、まず最初に一つ目のポイント、それは主こそが私たちの羊飼いだということです。一節に書いてある通りですね、主こそが私たちの羊飼いです。それが皆さんにまず最初にお伝えしたいことです、ね、主は私の羊飼い。神様はどこか遠くの宇宙の果てにいらっしゃる方ではありません。どこか遠くにいて、なんかいる時といない時があるとか、なんか神様全部見てるから忙しいから自分なんか見てくれないとか、そういう方ではありません。主は私の羊飼い、ダビデはそのように言いました。主はいつも私と共にいる方、私のことを見てくださっている方、ね、どこか全員を見ていて、そのうちの一人たまに見てくれるとかね、献金をしたら見てくれるとか、その場所に行ったらいてくれるとか、そういう神様ではないということです。主は私たちの信じているこの唯一の神は、聖書の神は、それは私の羊飼いだということです。皆さんの羊飼いです、ね、この方は私たちが今どのような状況にあるか、成功しているのか、コロナウイルスの中で恐れや不安の中にいるのか、逆に忙しさの中にあるのか、またコロナウイルスの中で信仰が良い状況なのか悪い状況なのか、そういうことに関係がある意味ないわけですね。もう最初にここでダビデは言っています。主は私の羊飼い、これが最初のもう宣言なんですね。何々をしたから主は私の羊飼いだ、何も書いてないです、ね、だからここにいらっしゃる皆さんお一人一人の羊飼いは主です。そしてその主は私の、あなたの羊飼いです、ここに何か挟んでいただいて、一箇所イエス様がどのように言ってらっしゃるか見たいと思います。ヨハネの福音書10章の11節です。ヨハネの福音書10章の11節、イエス様ご自身が自分のことを羊飼いとして言われている箇所です。ヨハネの10章11節、ヨハネの福音書10章の11節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書10章の11節お読みしたいと思います。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。アメンですね。イエス様は詩編23編でダビデも言いましたけども、主は私の羊飼いと言われました。三位一体のイエスキリストは、私たちの神であるイエスキリストは、ご自身こそが羊飼いであると。そして良い羊飼い、良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様はこのように言われたこの後で、十字架にかかられ、私たちの罪を背負い死なれ、そして3日後によみがえられて今も生きておられます。 イエス・キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。この同じヨハネの福音書の10章の後半の17節18節もお読みしますけど、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様はご自分から命を捧げてくださった方です。今日皆さんの中にどうでしょう、人間的にあなたのために命を捨ててくださる方が誰かいるでしょうか。まあお父さんお母さんがいたらですね、捨ててくれるお父さんお母さんいるかもしれません。まあ前の方にねすごくのかなえちゃんいますけれども、お父さんが命を捨ててくれる、それぐらい愛してくださっていると思いますけれども、しかしイエス様は全ての私たちのために命を捨てる、それほどに私たちを愛してくれてるんですね。だからこそ詩編23編でも、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、そのように書いてあります。羊飼いというのはどういう役割か、それは羊飼いは羊に食べ物を与えます。また温かい場所を与えます。そして、飲み物を与えていきます。羊は弱い存在です。しかし羊飼いは必要を満たしてくれる存在です。その羊飼いが、ね、羊にとって一番いい状況に羊飼いは導いてくれる、それが羊飼いの役割です。そして最も素晴らしいことは、命を捨てるほどに愛してくださっている、それが私たちの神なり主です。この方は私たちのために本当に命を捨ててくださいました。また同じこのヨハネの福音書10章の12節からのところも少し見たいと思います。ヨハネの福音書10章の12節から15節をお読みします。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。12節のこの言葉を見るときに、特に、ね、このコロナの状況の中でこの羊飼いということ、また先ほどの詩編23編もそうですけど、見るとまた私たち今までと違った景色というか、違った聖書の読み方ができると思います。この12節を見るときに、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。私たちはこの世の中で生きているときに、どこかに雇われていたり、私たちの上に立つものが何かしらあると思います。それは学校であっても、地域であっても、もちろん会社も、私たちの多くの方は雇われていたり、またもちろん社長さんや店長をされているとか、そういう方もあるかもしれませんが、しかし何かしらの権威というか上の方がいらっしゃるんではないかなというふうに思います。ね、でもただ単に私たちを雇っているだけ、私たちが所属しているだけ、そういうところのリーダーは、まあ、厳しい言い方ですけどね、雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来ると問題が来ると逃げますって書いてあるんですね。もちろん素晴らしいリーダーも世の中にいらっしゃいます。素晴らしい社長さんもいらっしゃるし、素晴らしい政治家の方々もいらっしゃるのも事実です。しかし私たちはそのリーダーの人たちとある意味そこに所属している、働く給料をもらうという関係であったりとか、いろんなこう関係を持ってその方のリーダーの下に私たちいるわけです。なので何か問題があると私たちがある意味こう切られてしまうという状況があったりとか、守られないという状況がある意味起こってくる可能性があります。事実今多くの方々が仕事を失ってしまったり、またこれから失う可能性があるかもしれません。昨日私がお会いした若い方がいらっしゃるんですけど、その方はしばらくしたら今派遣で行ってる大手企業に派遣で行ってますけど、急遽7月末で仕事が終わるっていうふうに言われて、8月から新しい仕事を探さないといけないっていうふうに言っていました。またパートであったりアルバイトであったりですと、もっと早い段階で厳しい状況になっている、そういう状況の方々もいらっしゃいますし、また社会的にもそのような問題が起こっています。 過去の1週間を見ても、ね、旅行代理店さんとか飛行機のね、いろんな航空会社とかも厳しいですね。新入社員を取らないとか、旅行代理店の3分の1を閉鎖しますとか、まあ、実際今私たちが旅行に行くかといったら難しい状況ありますね。そのような中で、もちろん雇ってくださっている方々、私たちが所属している場所の上の方々も一生懸命してらっしゃると思います。しかし、私たちはその方々のものではないんですね。なので、ある意味こう契約を関係を結んでそこにいます。このヨハネの福音書10章の12節を見るときに、究極的に私たちは誰のものなのかということを改めて考えないといけないと思います。それは何かっていうと、私たちは主のものだって先ほど言いましたね。主は私たちの羊飼いです。だから主は私たちを見捨てることができません。主は私たちを見捨てない方です。あなたを見捨てない方。それはなぜか、私たちは主のものだからですね。私たちは会社のものでもないしね、社畜という言葉があったりしますけど、私たちは会社のものでもないし、政治家のものでもないし、誰かのものでもありません。私たちは主のものです。その牧場の羊です。だから、主は私たちを見捨てることができない。この方は、他の誰が逃げ去ったとしても、主は逃げ去ることがありません。私たちは今本当に問題の中で悲観するような、先ほどね言ったようなニュースを見たり、また実際に自分の会社や自分の身にそれが起こってくると不安がやってきます。恐れがやってきます。どうしていったらいいんだろう。事実それはあると思います。しかしそのような中で私たちは目を留めなければいけません。主は私たちを見捨てない方。この方と共に歩む人生、そして私たちはこの本当の素晴らしい愛を受け取っているものだということを思わなければいけません。そしてもう一度今のところ何か挟んでいただいても大丈夫ですけども、詩編の23編に戻りたいと思います。詩編23編の1節をもう一度お読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。先ほど主こそが私たちの羊飼いというふうにお伝えしましたが、今日皆さんお伝えしたい2つ目のこと、それは私たちは主の羊であるということです。私たちは主の羊です、ね、主は私たちの羊飼いですが、当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、改めて今日私たちは自分自身が主にある羊だということを覚えていきたいなというふうに思います。私たちは、力強い獅子でもないし狼でもないし、また羊飼いではあるわけではないですね。私たちは主の前に一人一人が羊のような存在である、そのことを覚えたいと思います。羊とはとても弱い存在です。先ほども言いましたけども、羊飼いによって餌が与えられ、暖かい場所が与えられ、また飲み物であったりとか行き先が決まってきます。羊は目がとても弱いものです。なので遠くまで見渡すことができません。また寒さにも弱くて、寒いと死んでしまう、そういうものです。また良い匂いがするとそこにピョンピョンピョンと飛び跳ねていって、そこに行ってしまいがちになってしまいます。また敵が来ると、どうでしょう、羊が戦っているところを想像したことあるでしょうか。羊は戦えるものじゃないですね。羊は獣がやってくると食べられてしまう。なので他の聖書の箇所にもありますけども、獣や狼は羊がはぐれてどこかにこう行くときにそこで食べようとして狙っているわけですね。羊は弱いものです。でも実は羊は安全な場所にいるときはわりかし自由に生きることができるんですね。羊はこう群れでいるときに、安全な牧草地にいて、まあそこに安全があって、そこに餌がある場合ですね、ある程度羊っていうのは自由にこう群れでこう生きていられるんですね。もちろん背後にこう、羊飼いが見ているわけなんですけど、羊は一瞬その自由な時、自由にこの牧草地で食べている時に、ああ自分たちで食べれるじゃんって、自分たちで生きていけるじゃん、そのように思ってしまうものなんですね。実はある程度限られた自由があれば、限られた安全があると、羊はある程度生きていけるものでもあります。また群れの中にこうリーダー的な存在があって、リーダーがこう導いていくというか、一緒にこう羊っていうのは動いていくわけなんですけれども、一瞬その安全な状況、餌がある状況だと羊はホッとして、またなんか自分でやっていけるというふうに思ってしまうんですね。 私たちそのことを思うときに、ある意味あのコロナの前の時の状況であったり、私たちが調子がいい時っていうのはまさにそのような羊の状況かなっていうふうに思います。ある程度食べるものがあって、ある程度安全があって、ある程度自由があって、なんか自分でやっていけそうな感じがするそして自由にやってしまう時がある。しかしその安全な範囲を飛び越えてしまった時、また大きな問題がやってきた時に、私たちは羊は問題を抱えてしまうわけですね。そして行き詰まってしまうわけです。ある意味今私たちはこのコロナの問題の中で、ウィズコロナという状況は世界中の誰もが今これを共通している問題です。もう完全に安全で完全に大丈夫っていう、ね、完全に安全だとしてもなんか世界旅行ができるわけじゃありませんし、自由というのは昔ほど今ないわけですね。半年前に比べて私たちは思わないといけないのは、私たちは羊であって、ああ本当に主に許された範囲で生かされていたんだな、生かされているんだなということを改めて思う必要があります。人間的な成功というのは、ある意味目に見えるその安全な自由な範囲内で主が許されたものだったということです。しかし問題があった時に、それらはただ単に主が許されたものだったということを改めて私たち思う必要があると思います。そして先ほども言いましたけども、主は全てをこう見渡しておられる方です。羊は目が見えない、目が弱い存在です。しかし羊飼いは遠くを見渡して、次の牧場に確実に導いてくださる方なわけですね。私たちは自分のわずかな少し見えるところだけで頑張って生きていこう、自分で計画を立てていこう、どうやってやっていこう思います。しかし主が全てをご存知だということを覚える必要があります。そのためにまず私たち、主が羊飼いであること、そして私たち自身はその牧場の羊であるということを思える必要があります。私たち自身が羊である、主にへり下る、主に生かされている、そのことを改めて覚えていく必要があります。ここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人のことをイエス様は愛しておられて、あなたは私の愛する羊だっていうふうに今日も言ってくださってるんですね。なので私たちは安心することができます。またこの方にあって希望をいただいていくことができるわけですね。ちょっと隣の方の顔を見て、声には出せないですけど、あなたは主の羊ですというふうに目で語りかけてくださいはい、口に出せないのは辛いですけどでも皆さんお一人お一人が主の羊です。そして一人一人を主は愛してくださってるんですね。そして今日、三つ目のポイントに行きたいと思います。詩編23編の、2節をお読みします。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。アメンですね。今日三つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは主が導くのは緑の牧場だということです。主が私たちを導いてくださるのは緑の牧場です。主が導くのが死の影の谷だったら辛いものがありますけれども、主が導くのは緑の牧場に伏させてくださる、憩いの右側に伴われる、そのように書いてあります。先ほど言いましたけれども、イスラエルの牧草地というのはですね、もちろん草がすごく生える時期もありますけれども、基本的に荒野のところにこう草が少しずつ生えている、それがある意味イスラエルの緑の牧場なわけです。なのである程度餌を群れで食べていったら餌がなくなってしまうわけですね。そうしたら次の緑の牧場を探して羊飼いは導いていかなければいけません。むしろそれが羊飼いの役割なんです。羊はそこにある餌を食べていくわけです。主は素晴らしい、また完全な羊飼いです。この方は私たちを確実に緑の牧場に導いていってくださいます。またこの羊というのは本当に安全な状況、敵がやってこない、餌がある、安心できる、そのような空間でこそ伏すというか寝そべることができるようになります。私たち羊が寝そべっている姿を見たことがある人はほとんどいないと思いますね。テレビで見られたか分かりませんけども、羊ってそんなに寝そべることがないんですね。基本的には臆病なので立って歩いているわけです。完全な平安がある場所、そこに主は私たちを導いていってくださる、 そのように書いてあります、ね、決して主はですね、私たちをですね、死の影の谷の中でですね、はい、ここで伏しなさいってね、ここで寝転がりなさいってね、ちょっと敵が近いけれども、餌がないけど、はい、ここで頑張って寝転がって座ってなさいみたいなね、ふうに私たちを無理やり押し付ける、そういうふうではなくて、私たちに平安がある場所に必要を満たし続けてくださる、それが主です。私たちは今コロナの問題の中にあります。先ほどウィズコロナというふうに言いましたけども、いつか必ずこのコロナの問題が収束する時が来ると私は信じています。主は私たちを緑の牧場に導いていってくださる方です、ただ一つ言えることは、聖書全体から言えること、それはいつ主が再び来られるかもわからないということです。世の終わりがいつ来るかわからない、今終わりの時代でもあるということです、もしかするとコロナの問題が収束する前に主が先に来られる可能性もあるかもしれません。たとえそうだとしても、私たちはその時は主と共に天に住まうことができるようにされているわけですね。なので私たちの行き先はある意味もう緑の牧場に決まっているんです。最高の緑の牧場が待っているし、でももし主の再臨がもう少し先だとしても、私たちにこのコロナの問題にずっとそこにいて、はい、ここで寝そべりなさいと主は言われるわけじゃなくて、もちろんしばらくはウィズコロナかもしれませんが、しかし必ずもう少し平安な時がやってくる、そのように私は思います。経済の問題、また将来の問題、さまざまな問題抱えていらっしゃる方もあると思いますけども、主は私たちの羊飼いです。私たちは乏しいことがありません。そのように宣言できると思います、ね、それを期待しましょう、ね、主よ、今こんな問題があります、こうですってね、どうしましょうっていう不安や恐れを祈り続けるんではなくて、もちろんそれも主の前に声に出していいと思います。でも主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これを毎日宣言していきましょう。その時に私たちは主にへりくだることができるし、主からしっかりと受け取っていくことができると思います。そして今日の4つ目のポイントに行きたいと思います。詩編23編の4節をお読みしたいと思います。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。今日の4つ目のポイント、それは私たちは死の影の谷を歩むことがあるということです。今日の4つ目のポイントは、私たちは死の影の谷を歩くことがあるということ、そのことを覚えたいと思います。私たちの人生の中で死の影の谷を歩むことがあるということですね、死の危険がやってくる、恐怖がやってくる、餌がないような状況、どうなるかわからない、それがある意味この死の影の谷を表しています。実際にイスラエルで牧草地から牧草地に移っていくときに、その行く途中のところでですね、そのような餌がない荒れ地のところをこう通っていかないといけない、そのような状況もあるわけですね、なのでそういうこの移動するときに何もない、この後どうなるんだろうと羊は目が見えないので思うわけです。しかし羊飼いはそこを通っていく先に緑の牧場があるよと、そういうふうにして導いてくれるわけですね。3節にあるように、主は私の魂を生き返らせ、皆の上に私を義の道に導かれます。主は私たちを正しい道に導いていてくださいます。しかし正しく歩んでいても、死の影の谷のような状況を私たちが歩くことがあるということです。それはいつでもある意味起こり得るわけです、実は今日は6月の最後の日曜日ですけれども、2020年、ちょうど折り返し地点なわけですね。来週がちょうど半年経った最初の礼拝になります。今日が半年のちょうど6ヶ月目の最後の礼拝ですね。2020年半分来ましたけれども、どうでしょう。あの元旦の時とかに思ってたのと半年経って状況どうでしょう。全く誰一人この状況を想像してた人はいないと思いますね。このコロナの問題があったり、また本当に多くの死の危険があったり、いろんなことがいつ何が起こるか私たちは分からないわけです、ね、あの大手の企業に就職したら絶対大丈夫とかですね、ね、あの航空会社に就職したらとか、あのホテルに就職したら絶対大丈夫と言われていたり、東京オリンピックが今年はあるし、ね、旅行業とホテル業が儲かると、そこに投資しようと、いろいろと皆さんこの半年前はいろいろ思い描いてたものがあったわけですね。 しかし半年経って私たちが思うのは、何が私たちの人生の中で起こるかわからないということです。突然仕事を失う可能性があるし、突然疫病がやってくる可能性もあります。突然家庭に問題がやってくる可能性もありますし、病がやってくる可能性もあるわけです。次の半年に大きな回復があることを私自身願います。しかし社会全体の回復のことだけじゃなくて、私たち一人一人の人生を思うときに、私たちの人生の中で緑の牧場のようなところを歩むときもあるし、死の影の谷を歩むときもあるということを覚える必要があります。今回のこのコロナの問題の一つの特徴は、全ての人たちが、世界中の全ての人たちがこのコロナの問題と直面しているということです。ある意味全ての人がこの死の影の谷の恐怖というのをある意味体験していると思います。普通に、ね、マスク外して東京に出張行ってくださいって言われたら行かないですよね、多分ね。マスク外してアメリカに旅行行ってくださいってね、招待しますって言われてもですね、ちょっと今行けるかなってなってきますよね。私たちそのような恐れや不安の中を今生きているわけです。何が起こってくるか分かりません。でもこの詩編23編の4節を見るときに、ダビデはこう言ってますね。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。ダビデは自分自身も羊飼いで経験してましたし、またいろんなとこを通るときに何度も死の影の谷を、もうずっとね、サウル王様に殺されかけたり、いろんなことを多くのところ試練や困難を通っていきました。そのような中で、ダビデはたとえ死の影の谷を歩むとき、そのようなときも私は災いを恐れませんって言いました。どうでしょう、ここにいらっしゃる皆さん、今災いを恐れていらっしゃるでしょうか。ね、ちょっと今日のメッセージはコロナのこと言い過ぎかなと思われるかもしれませんが、恐れや不安、簡単に私たち今やってきやすい状況は確かにあります。しかし私たちはダビデと同じように災いを恐れませんと宣言することができるんですね。なぜならそれは、あなたが、主が共にいてくださるからです。主があなたと共にいてくださるから、私たちは災いを恐れる必要がありません。たとえ今死の影の谷を歩むことがあっても、将来歩むことがあっても、恐れる必要がないんです。それは主が共にいてくださるからですね。この方は正しく導いてくださるし、私たちの必要を満たしてくださるし、私たちの行き先をすべてご存知であるし、私たちに永遠の住まいを用意してくださっている方だからです。じゃあこの死の影の谷を恐れる状況、どういう時に起こるか。それは死と共に歩まないと私たちが宣言して勝手に行ってしまう時です。勝手に私たちが自分勝手に生きていき、主と共に歩むのなんかやめようって言って主から離れてしまって、礼拝にも行かない、動画も見ない、聖書も読まない、祈らない、主がいなくても自分で頑張って生きていける、そのようであったらどうなるかっていうと、死の影の谷を歩む時にもう災いを恐れまくることが必ずやってきてしまうんですね。私たちが主に信頼して共にいてくださる主と共に歩み続けるなら、私たちは災いを恐れる必要がありません、ね、もし今皆さんの中で今問題がある方いらっしゃったら、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが、主が共におられますから、そう宣言しましょう、ね、隣の方に喋らずに、主があなたと共にいてくださいますと目で語りかけていただけますでしょうか。はい。ありがとうございます。ね、私たちは宣言していかないといけないですね。いや、礼拝でこうやって語るとですね、またこうやって読むと、あ、そうだなと思うんですけど、私たちは本当に忘れやすいというか、目の前のことばかりに目を留めやすいものです。ね、主は私の羊飼い、また主が共にいてくださる、そのことを日々宣言していかなければいけません。そうでないと目の前の問題ばかりを見てしまって、恐れや不安に支配されてしまいます。私たちは主に信頼していきましょう。この方に信頼するものは失望させられることがありません。主と共に歩むときに、私たちは災いを恐れる必要がありません。なぜなら主が戦ってくださるし、主が必要を満たしてくださるし、主が必ず緑の牧場に導いてくださるからですね。そのことを私たち信頼していきましょう。そして今4つ目に言った通り、死の影の谷を私たちクリスチャンであっても歩むことがあるということ、へりくだってそれも覚えていき、その中でも主と共にしっかり歩んでいく、その時に主との関係が深まっていくと思います。 この4節の前まで3節まではずっと主は私の、主は私のっていうふうにダビデは読んでるんですけど、4節で死の影の谷をっていうところからあとはですね、主っていう言葉ではなくてあなたっていう言葉に変わるんですね。この試練の中で問題の中で神様って主よと言ってた私たちがあなたはってもっと主との親密な関係が築かれてきます。このコロナの問題の中で私たちは主とのもっと深い親密な関係が築かれていくことを私は願いたいと思います。主よってね、神様ってね、日曜日だけの神様、聖書を読んでる時の神様、そうじゃなくてあなたはといつも共にいてくださる方ね、私たちそのような関係を今この時に気づいていける、そのことを覚えていきたいと思います。そして今日最後の5つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは主の愛に従う、それが5つ目のポイントです。主の愛に従う、今日の5つ目のポイントです。主の愛に従っていきましょう。主の愛に従う、どういうことか、この4節の後半部分をお読みしたいと思います。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。この主の無知と杖、これは敵がやってきた時に無知と杖で、羊飼いが戦ってくれる、私たちを守ってくれるもの、そのような意味が大いにあります。事実この無知と杖で、敵と戦ったりもするわけですね。しかし同時に羊が勝手にうろうろしないように、また危ないところに行きそうな時にこの鞭や杖を使って羊飼いはこう強制をしていくわけですね。ちょうど今日はあの羊飼いのこう杖をですね、大曹先生の部屋から借りてきたんですけど、別にあの大曹先生がこの杖をいつも部屋で振り回してらっしゃるわけじゃないわけなんですけどね、あの動画で残ると誤解を招くといけませんけど、先ほど解約してもらっていいですかって、羊飼いはこの杖を持って歩いてるわけですね。そして実はですね、羊が特にある意味自分勝手な羊、なかなか従わない羊がいると、羊飼いはこの杖でですね、羊の足をバーンと叩きます。そうするとどうなるかというと、羊の足が折れるわけですね。で、羊の足が折れてしまった時に、羊飼いはどうするかというと、羊を背負うんですね、肩に。羊飼いは足の折れた羊を肩に背負って、そしてその問題のある場所、まあ、ある意味死の影の谷のところを背負って行ってくれるんですね。そして背負われるときに羊は体験するわけです。ああ自分が一人で歩いてたら危なかったなと。そしてこの羊飼いは自分を背負ってくれる人なんだなと、安全を与えてくれる人なんだなってことを、へりくだることを、また従うことをこの羊は学ぶわけですね。そして羊飼いの愛をその中で学んでいきます。そうすることで足のこの骨折が癒えたときに、羊飼いに従うことができる羊になるわけですね。なのである意味この羊飼いの杖というのは羊の足を折るという意味もあるわけです。私たちこのね、いろんな問題を私たち体験していくときに時々、砕かれるという経験をしていきます。また主にある意味砕かれるという経験をするときもあるかもしれません。自分自身の自分勝手に生きているときに自分の握ってたものを取られてしまう、どうしてですか主よ、そういう時があるかもしれません。もしかすると皆さんにとって足を折られるような時かもしれません。しかしそのような時に私たちは主に背負われ、主に信頼し、主に従い、主から来る平安、主にケアしてもらう、それを体験していくことができるわけですね。そして羊飼いは、今ちょうど杖がありますので、もう一つ大事な特徴があります。羊飼いはどこに立って群れを導くと思いますか、ねえ、まあ、イスラエルの羊飼いですけども、羊飼いは杖を持ってですね、一番先頭ですね、さあ羊たちを行くぞってこうやってね、こういう感じでこう行くと思いますでしょうか、ねえ、実はイスラエルのこの羊飼いたちというのは羊飼いは一番後ろにいるんですね。羊の群れの先頭は羊の群れのリーダーのような存在の羊が群れ全体をこううろうろと導いていきます。しかし一番後ろに羊飼いがいて杖を持っているわけです。そしてこの杖はある意味羊飼いのこう腕の延長したような状態で、こう羊飼いはこの杖を持って腕を伸ばすわけですね。ちょっと多分今動画から杖の先っぽが抜けてると思いますけども それぐらいこの杖を使って羊飼いは手を広げて羊が勝手な方向に行かないように、また全体が後ろから支えていく、それを羊飼いはしてくれるわけです。羊飼いがもし先頭でガンガンさあ行くぞっていう風なイメージで私たちがいるとしたら、その神様はですね、さあ一緒に行くぞって言った時にですね、先頭グループだけを一生懸命導いてくれる神様になってしまうわけですね。 ものすごく伝道熱心で、ものすごくなんか献金をして、ものすごく奉仕をして、素晴らしいリーダークリスチャンだけを導いてくれるのが神様になってしまう、そういうイメージになるかもしれません。でも違うんですね。羊飼いである神様は、この杖を持って一番後ろで支えてくださる方です。むしろ後ろから脱落しそうな羊、いやむしろ脱落してしまったような羊を、一生懸命一生懸命この中に中に引き戻していくんですね。はぐれていかないように、離れてしまわないように、そのように一生懸命この杖を広げて、羊飼いは手を伸ばして羊一匹一匹に目を留めてくださるんですね。なので聖書の箇所でイエス様は言われているわけですね。私は100匹の中の1匹が失われた、その1匹を探す、ね、そのようにイエス様は言ってらっしゃいますね。なぜそれができるのか。先頭でイエス様がもし羊飼いで歩いてたら、1匹のために後ろに必死に戻ってて、あと他の群れがうろうろしているって状態になっちゃいますよね。でも羊飼いは一番後ろにいて杖を持って支えているんです。だから誰がはぐれそうか、誰が弱っているか、誰が今ちょっと危ないか、羊飼いは全部ご存知です。だからその一匹のはぐれた羊のために探してその群れに引き戻していくわけですね。ある意味群れのリーダーと群れのその元気なグループはある程度大丈夫かもしれませんが、むしろ羊飼いはその危ない状況のはぐれそうな弱っているそのような羊を支えてくれる、それが羊飼いの役割なんですね。この詩篇23編のこの4節のところを改めて見るときに、ダビデ自身もたとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。ダビデがこの詩篇23編を読んだのは、実は息子のアブシャロムが反乱を起こして彼がもう殺されるわけですけど、彼を失った後に書いたんではないかというふうに言われています。まあ、注意書きがねそこまで詳しく書いてないので、確実にそうですとまでは言い切れないんですけども、ずっと言われてきた、伝統的に言われてきたのは、そのアブシャロムのことの後でこれが書かれたんではないかというふうに言われているんですね。ダビデにとって自分が罪を犯してしまったり、また子育てに失敗したり、子供に反乱を起こされ、また息子をある意味部下の手によって殺さないといけない、そこを通ったんですね。決してダビデがものすごく順調で絶頂の中で、この詩篇23編を歌ったわけじゃない。いろんな難しい状況、まさに死の影の谷を歩むような状況を通る中で、ダビデはこれを歌ったわけですね。そして、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。ダビデは足を折られるような経験をしたし、主に背負われるような経験もした。またダビデ自身ももう本当に罪を犯したし失敗者で、羊飼いの前にいる群れの中の後ろからもう抜けていきそうな、弱っていってしまいそうな、離れていきそうな、獣に食べられてしまいそうな、でもダビデ自身がこの杖で引き戻されていく、何度も何度も立て上げられていく、何度も引き上げられて、何度もチャンスを与えられて、そのことをダビデは体験していく中で、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです、そのように歌ったわけですね。私たち今いろんな難しい問題、将来の不安があるかもしれません。でもこの主の無知と杖、主は杖を持って私たちを後ろから導いてくださっている、そのことを覚えましょう。むしろ皆さんが弱っているときに、皆さんが将来の希望がないときに、体の病の中にあるときに、信仰が弱ってしまっているときに、むしろ主は後ろからあなたを支えてくださるわけです。あなたが離れていかないように、あなたが離れていきそうなときにそれを引き戻してくださる、それが羊飼いである主の役割なんです ね。だから私たちこの問題の中で、弱っている中で、主にある意味主が近づいてくださって私たちをケアしてくださいます、ね、そのことをしっかり覚えていきましょう。主の無知と杖が私たちの慰めです、ね、そしてこの主の愛をしっかり受け取って体験していきたいと思います。この残りの23編の5節6節の残りもお読みしたいと思います。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。この油を注ぐというのも、主の油注ぎであったり聖霊に満たされるという意味もありますし、また油を注ぐことで病気から守ってくれるという、そういう役割もこの香油にはありました。しかしこの5節全体で言えるのは、主は私たちの必要、食事もまた杯があふれるほどにというふうに書いてあります。また6節にあるように、私の命の日の限り、慈しみと恵みが、愛と恵みが私たちを追ってくる。この追ってくるというのは迫ってくるという言葉が使われているんですけれども、 むしろですね、先ほどの羊飼いが後ろにこういる役割だと、この杖を持って後ろにいるっていうふうに先ほど言いましたけども、そう思うときにイメージしやすいですね。主の愛と恵みが私たちを追ってくるでしょう。私たちに迫ってくるでしょう。私たちが弱っているときに、私たちが問題があるときに、私たちが脱落しそうに見えるようなときに、主の愛と恵みが私たちを後ろから追ってきてくださいます。そして私たちを満たしてくださるんですね。私たちがしなければいけないのは、この羊飼いの愛をしっかりと受け取っていくことです。羊飼いにしっかりと導かれていくときです。もしかしたら足を折られるような痛い経験をするときもあるかもしれません。しかしそれは主の愛の表れです。そして私たちを主は必ず緑の牧場に導いてくださる方です。最後にもう一箇所、御言葉をお読みしてこのメッセージ閉じていきたいと思います。旧約聖書のエゼキエル書の34章、エゼキエル書34章の15節と16節をまずお読みしたいと思います。エゼキエル書34章の15節、16節。先週乾いた骨のメッセージをしましたけども、その少し前のところですね。エゼキエル書の34章の15節、16節。ちょっと前の11節12節もお読みしたいと思います。エゼキエル書34章の11節12節、そして15節16節を続けてお読みします。誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。15節、私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きをもって彼らを養う。主はここで私たちを探し求めてくださる、そのように言ってくださっています。まさにこの予言の通り、イエス様は私たちを探し求めてくださる方です。15節のように私たちを飼ってくださり、私たちを憩わせてくださいます。16節にあるように、私たちが失われている時に私たちを探し出して救うためにイエス様は来てくださいました。そして追いやられたものを連れ戻してくださる、ね、私たちをこの杖を持って連れ戻してくださいます。そして傷ついたものを背負い解放してくださいます。病気のものを力づけてくださいます。私たちはこのコロナの問題の中で今傷ついていたり不安があるでしょうか。主は私たちの羊飼いです。乏しいことがありません。私たちは災いを恐れる必要がありません。主が共にいてくださる方、そして主こそが私たちの傷を癒し、私たちの病を癒し、そして私たちを探し求め、追いやられた私たちを正しく導いてくださいます。この主にしっかりと従っていきましょう。主の声を聞いていきましょう。そしてこの同じエゼキエル書34章の31節ですね、をお読みしたいと思います。エゼキエル書34章の31節。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人間で、私はあなた方の神である。神である主の言葉、アメンですね。主は皆さんのことを私の羊だって、私の牧場の羊だって。あなた方は人間で、そして私はあなた方の神である。今日もそのように皆さんに語ってくださっています。私たちは主の前に弱い羊です。今のこの状況、私たちにそのことを改めて教えてくださっていると思います。今日この時に、この羊飼いである、素晴らしい最高の羊飼いである主に委ねていきましょう。主に導かれていきましょう。主の声を聞いていきましょう。そして主の愛を正しく受け取っていきましょう。もし私たちが弱っていたり、はぐれそうである、信仰が弱っている方いらっしゃるでしょうか。問題を抱えていらっしゃる方いるでしょうか。あなたが脱落していくような、なんかこう病んでいく、倒れていくのを主は先頭で見過ごして、おーっていなくなったとかって思う方じゃなくて、主は一番後ろであなたを支えてくださっています。あなたが癒されるように、主は私たち全員をこの緑の牧場に導くために、杖を伸ばして、手を伸ばして、あなたを導いてくださっています。イエス様の十字架で伸ばされたその手の、その手は皆さん全員に伸ばされています。 今日皆さん一緒に主の愛を改めて受け取っていきましょう。そして宣言していきたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、私は災いを恐れません、主が共にいてくださるから。お祈りしたいと思います。目を閉じていただいてしばらく自由に祈りましょうか。目を閉じていただいてしばらく自由に祈りましょう。もし今弱っている方、病の中にある方、苦しい中にある方いらっしゃったら、今しばらくそのことを主の前に出していきましょう。主よ、今難しい状況があります。しかしあなたの前に委ねます。あなたが両手を広げて支えてくださることを感謝します。今自由にしばらく祈って